中小企業診断士
うち
&
3つの
経営相談室、
はい、今月もやってきました。
はい、はい、来ました。はい、
この番組は中小企業診断士という資格を持っているうっちこと
ジェーマ高之と
3つこと
中光和之が
一緒に経営という難しい話を明るく楽しく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、冒頭にもね、今ねたまちゃんの甘髪のね、
甘髪感じでしたね。久しぶりに来ましたね、甘髪。
すいません、
ね、ということでね、君しか勝たん、
なんですかいきなり勝たん。いやいや、
まあね、これはね、あの僕の応援してるね、日向坂46のね、今月出るニューシングルの名前ですね。
いやー、
おめでとうございます。はい、あ、おめでとうございます。
いやね、もう本当おめでたいですね。カタンっていう言葉って聞いたことあります？
あんま聞かない。
あ、でも九州だった
ら方言であるよね。
そう、方言のカタンっては言います、ね。
まあまあ、それはちょっとね、あの俺よく知らないんですけど、ね、まあ、あのね、あのなんとかしか最高とかね、そんな意味ですかね。まあ、なんかアイドルの推しの言葉から出てきたのかなと思うんですよね。
そうなんですか。
ね、去年の流行語載ってるんじゃないかな、多分。多分、
うん、知らない。
本当、うん、みんな長くないですね、なかなかね。
それが古いんです。
長くないかもしれない、ね、だからね、例えばね、ほらタマちゃんしか勝たんって言ったね、
やった
タマちゃん最高とか ね、 ね、 ね、中三つはスカタンってね。
ちょっと待ってください、この君しか勝たんにかけてボケるって台本に書いてるから、今の
スカタンってね。
そういうこと。
まあね、まあまあね、あのまあ勝たんということでね、まあ、やっぱりね、ビジネスやっていくには勝っていかないとね、
そうですね、
いけないと、こうね、なんだこのつなぎがと思って。まあね、まあ本当ね、なかなか今ね、あの大変な状況の中でみんな勝ち残っていくためにはね、
はい、
どうしていくかっていうのをね、みんないろいろ考えてるところ
ですね。今日はね、その辺なんかヒントになるような ね、 ね、お話がね、できたらいいななんていうふうには思ってますね。
まあ結構ね、初めはね、補助金の話、うん、まあその後そのね、補助金、まあ事業再構築補助金っていうのがね、今やっぱり注目を浴びてるんですけど、うんうん、まあそれに関するお話と、じゃあそれをどんな風に考えて使っていくか、
そうですね、
うん、まあそんなようなね、お話をしてね、うん、あの皆さんのお役に立てればなっていうふうに思ってます。
はい、そうですよね。だって補助金使うにしたって、その考え方っていうところを合ってないと、うまく使えないし、事業もうまく軌道に乗せれなくなっちゃうかもしれないですもんね。
そうそうそう、まあ、この補助金すごくね、あのキーワードとしてはすごくやっぱ、まあ、バズってるっていうかね、うん、あの注目度は高いんですけれど、うんうん、やっぱり使うからにはね、なんか結構ねハードル高くって、うん、まあ、ちょっとそこら辺のね、
うんうん、
あの注意事項とかもお伝えできたらなというふうに思ってます。
はい、よろしくお願いします。それでは1曲目お願いします。はい、いきましょうか。
ね、散々日向坂の話をしたので当然1曲目は日向坂と思いきや、
はい
ね、元気があれば何でもできるということで、気合の入る曲いきましょう。炎のファイター、猪木ボンバイエ。
はい、猪木ボンバイエでした。
元気出ますよね。
元気出ますね。
本当 ね、 ね、まあ皆さんにもね、頑張ってほしいですね。まあ、これを聞いてる僕らもね、うん、頑張っていかなきゃなというふうにね、思うような 曲でございました。
はい、
なんか締めみたいなことなんだけどね。まあ、ここからねちょっと話をしていきます。はい、まあ、まずあの事業再構築補助金っていうね、
うんうん
う
ん、
まあ、すごくあの注目度が高い、まあ、なんで注目度が高いかっていうと、まあ、これお金がね、金額が他の補助金とは比べてもやっぱりちょっと金額補助される額がでかいということで、うん、すごくね注目度を浴びた補助金です。
はい、
で、まあ、今年何回かに分けてこの公募、うんうん、あの募集がねあるんだけど、うん、まあ第1回の公募が先週末かな、
うん、
まあ、終わって今この第2回の公募が始まりましたということで、
うん、
7月頭ぐらいまでかな、確かあの、ね、期間がなので
2ヶ月ぐらい、
うん、まあまあ今から準備すれば、まあ間に合いますねっていうところなんですけれど、まあ、そもそもこの補助金が何かっていうと、まあ、事業再構築というね、
うん、
まあ、再構築なんで新たに組み直すという、まあ、その言葉の通りなんですけれど、うん、
はい、
まあ、今ねこのコロナ禍であの今までのビジネスではちょっとこの先難しいんじゃないかっていう会社さんもまあ多いと思うんです。
うん、
でそういう会社さんがこの新たなチャレンジ、
うん、
で、まあ、新しい分野に展開するとか、うん、業態自体を、変えるとか、
うんうん、
まあ、そういう思い切った取り組みね、こういった思い切った事業再構築をやろうとする取り組みのある、中小企業さんに補助をしますよというのが、うん、まあ、この事業再構築補助金と、
思い切ったっていうのがポイントですかね。
思い切ったっていうのがポイントなんでね、うん、で、あのまあ僕も今回あの少しお手伝いをさせていただいたんですけれど、はい、でやっぱりあの冒頭言ったように金額大きいので注目度も高いし、うん、やっぱりあのいろいろね問い合わせを受けることも多いんですけど、 まあ、正直結構ねハードル高いんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
やっぱりその事業再構築なので、はい、やっぱりこう、まあ、思い切った事業の転換をするというところ、うん、ここがあの、はい、まあ、ちょっとあのね僕もいろいろお話聞いて、あ、ちょっとそれだとその取り組みだとあんまりちょっと新たな事業にはちょっとじゃない、うん、難しいですかねっていうようなことで、まあ、あの今回はねチャレンジを見送った会社さんなんかもありますと。
あ、やっぱそうですね、
うん、で、まあ、補助金これ全般ね、やっぱり、なんだろう、事業計画こういうビジネスをやるよと、だこういうビジネスをやりますで、これぐらい、お金が売上が上がります、うん、利益が上がります、だから税金として国にこうお返しできるから、うん、うちの会社に投資をしてくださいねっていうものなんですけれど、はい、まあ、他の補助金に比べてもすごくこう本気度が問われるかなというふうなね、う
ん、本気度、
うん、制約も結構やっぱり厳しいし、まあ、当然あの額が大きいというところもあるので、はい、ちゃんとこう採択あのお金を、ね、あのその計画が選ばれて使った場合にはちゃんとそのフォローもね、うん、ちゃんとしてくださいねっていうような形です
ご
く、
ね、
うん、そうそう、まあ、なかなかね補助金ってその取って採択されて、うん、まあ、物を買った、はい、機械とかね設備は買ったけどその後なかなかうまくいかないっていうようなね会社さんも正直、まあ、あって、まあ、今そこはね補助金の、まあ、何しろあのうまく難しいところっていうふうに言われてたんだけど、うん、まあ、そこもあのちゃんとねあの会社とあとはねそれをサポートする専門家がきっちりとサポートしてくださいね、うん、まあ、そういったようなところでよりあのお金が有効に使われるようにと、
うん、
いうようなことであの、会社さんもそうだし、うん、手伝う専門家もそうだし、うん、まあ、よりその、ね、あの事業計画の内容もそうだし、うん、まあ、今まで以上に本気度が問われるのかなと、
うん、本気度 ね、
そうね、うん、まあ、本気度がっていうのはそのじゃあ、計画がまあ細かく書かれてますかと、はいはい、本当にそのビジネスでちゃんと売上上がりますか利益上がりますか、うん、あのね、その会社のためとか会社に関わる人のためになりますかとか、うん、まあ、そういうのをこう計画でねきっちりと表すような形かなと。
次の公募の締め切りに向かって今から準備しようと思うとどんなことからやるべきですか、
ね、まずはね第一歩としては、ね、
はい、
あれですよ、あれ
どれ
G ビザ ID です
G ビザ ID ですね
まあね、この、このね放送の中でも何度かお伝えしたんですけど、まあ、今補助金全般ってまずこの G ビザ ID という、なんでしょう、補助金申請用のシステムの ID を取るということが、うん、はい、まあ、必要になりますと、うん、で今ちょっとこれ混んでるのでどうも2週間から3週間ぐらい応募してから2週間から3週間ぐらいかかっちゃうみたいなんですね、う
ん、そんなにかかるんですか、
う
ん、
そうそうそう、なのでとりあえず、まあ、ちょっとでも、まあ、これは無料で取れるものなので、はい、ちょっと やろうかなというふうに思ったら、まあ、すぐにとりあえず申請を出してもらえるかなと、まあ、まずは G ビズ ID を取るというのはもう本当にまあファーストステップとして必要なところかなというふうに思います、う
ん
う
ん、なるほどですね、うん、はい、まあ、そんな感じで補助金の、ね、まあ、お話もちょっとしつつまずは G ビズ ID かなということなんですけど、うん、まあ、その実際計画を書いていくにあたって、はい、まあ、商売の形をいろいろこう、ね、見直したり、まあ、していくところもあるかなと思うんですけど、うんうん、まあ、そういったこう見直すときに例えばどういうことに着眼点を置いてやったらいいのかとかですね、うんうん、
そうですね、
思い切ったとはいえ、うん、そんなにむちゃくちゃ思い切ったことはできないとは思うんですよ、うんうん、
その人によってはですね、思い切ったっていうのは、うん、例えばその和菓子屋さんが洋菓子屋さんに変わるとか、うん、そういうことではないですよねやっぱり、
まあ、それも思い切ったチャレンジだとは思うけどね、うんうん、
あ、
うん、まあ、一概にそれが絶対いいのか悪いのかって何とも言えないところなんですけどね、うんうんうん、まあ、そのビジネスのやることとかを変えるだけじゃなくて実はそのお金のもらい方というか儲け方みたいなところに実は着眼することで、はい、
うんうん、
ビジネスモデルっていうのはちょっと形を変えることも実は可能だったりするんですね。
ほ
う、何売るかとか誰に売るかだけじゃなくて、
はい、
儲け方みたいな、
儲け方
ここはね今日ちょっとお話できたらなというふうには思ってるんです。
お願いします。
がまあまあの中身が濃いので、
はい、
残りのこの時間内でどこまで喋れるかってあるので、はい、もし足りなかった場合は、うん、もう先に予告しておきます、はい、来月続きを話すことにします。
続きはウェブじゃなくて来月へ、
はい、前置きだ、前置き、
行けるとこまで行っておきます、
はい、はい、
でどういうポイントがあるかっていうことなんですけど大きく3つのポイントがあるかなと思ってます、
はいはい、
1つはですねこのお金を誰から儲けるか、うん、誰からとしてですね、
うん、誰から、
はい、で2つ目は何で儲けるかとして、うん、何で儲ける、
何で、
はい、
商品ってことですか。
そうですね、うんうん、はい、で3つ目はどうやって儲けるかもしれない、
うんうん、
誰からと何でとどうやってってこと、
はい、
まあ、何のこっちゃわからないと思うんで一つちょっと話していきたいんですけど、
うんうん、
もう誰から儲けるのかっていうのは、まあ、言い換えると あえて儲けない人を作ってみたらどうでしょうかっていう発想です。
ん
ちょっとねクエスチョンマークかもね。
クエスチョンマークです、
ね、でもこれ世の中実はねいっぱいあるんですよ、はい、
えそうなんですか。
例えば、はい、子供向けの映画もうタイトル出した、例えばドラえもんとかありますよね、子供向けの映画、はい、まあ、クレヨンしんちゃん子供向けとか分かんないですけど、うん、まあ、子供向けの映画、
うんうん、
子供って映画館 の, そのチケット代って大体半額とかじゃないですか。
あそうです ね,
ね、でも子供向けの映画って興行収入のランクの上の方に行ってません？
結構行ってます、
ね、だってメインのターゲットは半額なのに売上と上の方に行くってどういうことって思いません？
確かに。
じゃあ、
ね、
ここでちょっと想像してほしいんですけど、
はい、
ウッチーとタマちゃん夫婦、
お
夫婦とします、
はい、
はい、いいね。
で僕という子供がいます
え中村さん、子供、うん、
私がドラえもん見たい、見に来たよお父ちゃんお母ちゃんと言った場合、うん、お父ちゃんお母ちゃんはどんなリアクションを取りますか？
お前一人で行ってこいって。
それを言っちゃうとこの話が多分
それじゃあ一緒に行こうか、うん、で一緒に行ってご飯も食べて帰ろうねみたいな。
そうそうそうそう、でお母さんも行くんだったら一緒に、どうせだったらお父さんもたまには一緒に行こうよみたいな。
そうね、
3人で行こうか、
家族でみんなに行きましょうって、うん、
つまりそもそもドラえもんを見ようと思ってなかった親、はい、大人2人は子供が行きたいっていうことに巻き込まれてるわけですよね。
あ本当だ。
私子供子供は半額かもしれないけど、はい、巻き込まれた大人は正規料金なわけです。
あそっか、
はい、なので儲けないお客さん相手に売っていても、うんうん、そこに実は儲かる人も巻き込むことによって全体としての売上利益っていうのは実は上がるっていう発想です。
そうですよね、うん、
儲けない人と儲ける人を、まあ、ある意味作るみたいな感じですよ、
ね、そっかそっか、なるほど、
まあ、食べ放題とかも結構こういう仕組みってことですね。
確かに子供半額だったり無料なところもあったりしますよね、
うん、で結構子供がね楽しんで行きたい行きたい言うけど、うん、お父さんとかお母さんもしかしたら同じ金出すんだったらあれ食べたいなってあるかもしれないけど、はい、子供が喜ぶなら一緒に行こうかみたいな形でね、うん、まあ、行っちゃったりするわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
はいはいはい、まあ、そういった形で、まあ、いろんなお客さんをいろいろこう巻き込んでミックスして儲かる形を取るというような考え方、うんうん、まあ、これが一つ誰から、まあ、儲けるのかという一つ目の、まあ、着眼点です、うんうん、
なるほど、
はい、で2つ目何で儲けるかっていう話ですね、
はい、
あのこれはどういうことかというと儲ける商品と儲けない商品をミックスしながら全体としてこう利益を確保していくみたいな考え方です。
あ商品単体で見なくって、うんうん、全体として見る。
そうですそうです。分かりやすい例で何ですかね、例えば100円ショップとかありますね、
うん、100円ショップ、
はい、うんうん、あれって基本的に並んでるの全部100円で売ってますけど、
はい、
全ての商品が同じ仕入れ値とは限らないですよね、
うんうん、そうですよね、うん、
90円例えば仕入れて100円で売ってるものもあれば、うん、極端な話ですけど10円で仕入れて100円で売ってるものもある
ん
です
よ、うんうんうんうん、
90円で仕入れてるものばっかり買われたら店としては多分もう損ですよね。
いや損です、
ね、
はい、
ところがその中に10円で仕入れてるものも混じってるので、うん、全体で見ると必要な利益はちゃんと確保できてるっていう感じ、うん、
なるほど。
儲ける商品と儲けない商品をミックスしてるで全体としてる。
そっか、確かに100円ショップ行った時にこれとこれが同じ100円ってなんか違う気がするって思う節はあったんです、うん、確かにそういうことだったんですね。
だその逆に原価高いものって100円で買おうと、うんうん、これすごく100円だったらお得じゃないって思うからみんな買いに行くわけですよ、はい、
うんうん、
でもその中に一方で言うとお店が出すと儲かるものを混じったりとかするので、うん、逆にお客さんが集まってくるお買い得商品があるけども全体としてはちゃんと質の利益が得られる。
なるほどな。
ちなみにあの昨日僕お昼休みですね、はい、ラーメン食べたんですよ、ラーメン屋さん、
ラーメン屋さん、は
い、で結構あのいわゆる味の濃いめのラーメンで、うん、あの生卵を別途注文して、うん、卵をこうすき焼きにはつけながら食べるのをおすすめしますって書いてあったんですよ、これやってみようと思うんですね、うん、じゃあその卵いくらだったか、
はい、
その生卵にちょっと刻みネギとか魚粉とかトッピング乗ってたのがあって、うん、生卵を1個100円したんですよ、
う
ん、
なかなか
ね、うん、スーパーで卵10個100円ぐらい売ってる時ありません、
はい、ありますあります、
ね、1個あたり10円ですよ、
うん、
これがその店にいたら卵100円で出てきてるんですね、
うん、
いやその店が悪いとかじゃないですよ、
うん、
つまりその卵ってすごく儲かってる商品じゃないですか。
なるほどなるほど。
ラーメンよりもそっちの方が利益は高いってこと、
うん、利益率は高い純考えますね。
確かに。
しかもラーメンちょっと食べてみたんですよ、卵つけて、はい、結構ね、
うん、
味濃いめだったんですよ、
うん、
生卵つけたくなるんですよ、うん、
それが狙いなんですね
いやそこまで言うとやらしくなっちゃうかもしれないけどなんか逆にトータルでやっぱ
そ
うすることによってしっかり必要な利益を取る。
うん、
ラーメン一杯が高いとちょっと、うん、あの行きたくないなっていうか行きづらくなるんですけど、うんうん、お買い得な値段でもそういうところで利益取ってる。
なるほどな、うん、 すごい考えてありますね、うん、
やっぱ作戦って大事ですね。
大事ですね、大事ですね、はい。で最後もう一つ、うん、どうやって儲けるのかっていう話です、うん、これはね、うんうんうん、ちょっと話の考え方若干変わるんですけど、時間軸の考え方なんですけども、
時間軸
一般的にですね、物売る時ってこれ100円です、はい100円です、はいありがとうございます、で商品とお金がその場でこう、
うんうん、
あの交換されてそこで利益が確定するみたいな、はい、売り切りがすごく分かりやすいんですけど、
は
い、もう少しその儲け確定させる時間を後ろの方に引き伸ばす考え方っていうかですね、
はい、
もう少し具体的に言うと、うんうん、ちょっと前昔からあった例で言うと、喫茶店とかでよくコーヒーチケットってありますよ、回数券みたいな、
あります、
あの 10杯分のお金出せば回数券11枚ついてくる、
は
い、
うんうんうん、
だから結果それ1杯あたりの値段は普通に売るより安くなりますよね、うん、10杯分の料金で11杯飲めるって、うんうん、ところがそれを買わせることによってちょこちょこ店に来るので、うんうん、一緒になんかトースト頼んだりとか、うんうん、なんかパフェ頼んだりとか、うんうん、そういう来てくれることによって追加の売り上げ上がる可能性はあるんですよ、うんうん、つまりコーヒーの利益としては下がってるけど、トータルでは利益が出ていく可能性がある、う
んうん、なるほど、
儲ける時間をその瞬間ではなくて後半の方に結構持ってきてるっていう考え方ですよね、
そっか、
うん、そうなんです、
なんか身近なところにいっぱい隠れてますね、そ
う、何が言いたいかというとですね、うん、今例えばウォーターサーバーと水とかプリンターとインクとかね、うん、こんなんもね、元々の導入は比較的安いんだけど、うん、後で追加で買うもので結構お金取ったりとか、うん、
はいはい、
はい、
確かに確かに、
うん、よくある例ですね、
はい、
なので誰から儲けるか、儲けない人と儲ける人どうミックスするのか、儲かる商品と儲からない商品をどうミックスするのか、うん、そして儲けを確定するタイミングを後の方に持っていく、時間軸をずらす、うん、まあ、この3つの着眼点、実は、うん、取り入れることで、うん、同じ仕事をしてても儲け方、儲ける量が増える可能性が十分あるかなというふうに思ってるんですね、うん、
なるほど、はい、考え方大事ですね、
はい、うん、そういう着眼点でも今のビジネスを見てみると、
はい、
意外と面白い発見があるんじゃないかなというふうに思って、今日はちょっとお話をさせてもらいます、ね、
はい、ありがとうございます、
はい、というふうにね、まあ、ビジネスのやり方を変えるか、まあ、儲けどころを変えるかというところでもね、うん、いろいろね、着眼点があるので、ぜひね、今日の話をちょっと役立てていただいてね、
そうですね、ヒントになるかなと思います、うん、今日なんていうの、ウッチーとタマちゃんのね、まあ、夫婦寸劇をね、うん、やらせるっていうのはね、微妙な目標だったんですよ、うん、
ちょっと寸劇までいかなかったね、ちょっと残念でしたね、
ちゃんとお前持っていけばよかった、
まあ、はい、まあそういうところでね、じゃあ、ね、曲いきましょうかね、
はい、
はい、新たなチャレンジをするあなたを猛烈に応援する曲、日向坂46青春の輪、はい、今日もね、もうエンディングの時間となりました、は
い
は
い、
ね、
あっという間です ね、
本当にあっという間でした、はい、今日はね、事業再構築補助金っていうね、
うん、
まあ、制度の話と、うん、じゃあその制度を使ってどうビジネスを変えていくかみたいな、
うん、
まあ、その考え方のお話をしていきました、
うん、
ね、ぜひね、今日のはね、皆さんがこうビジネスをね変えていく上での、まあ、参考になればね、
うん、
かなと思います、
はい、そうですね、ビジネス本当にいろいろ形を変えていかなきゃいけないのは事実なんですけど、うん、まあやっぱよくよくやっぱいろいろ考えなきゃいけないのっていうのは、何か形を変えると今までお取引のあった人に想定外の、ね、関係性が変わってしまったりだとか、形を変えることによって良くない影響がいくことももしかしたらあるかもしれないですね、はい、この間まではこれいくらで売ってたのに、例えば売り先が変わったらこんな変わっちゃうのと、例えばね、うんうんうん、やり方によっていろいろ変わっちゃうこともあるので、影響をいろいろこう、ね、幅広く考えながら、
うん、
やっぱ組み立てていくっていうのはとても大事ですよね、
そっか、まあ、何にしても一旦今ある現状っていうのをしっかり見た上で、うん、今日中道さんがお話しいただいた3つの儲けるポイントのところを見て、
うんうん、
その上でやっぱ補助金をどう活用していくか、
そうね、ビジネスの形をもう一回ちょっといろいろ見直す、まあ、機会なんでしょうね、
今
ね、
大事ですね、
まあ、そこは正直やっぱ社長だけ一人で考えるのも辛いし、まあ僕らね、コンサルタント、地上勤務診断士も関わるし、まあ、ぜひね、その会社の中のね、
う
ん、みんなも一緒になって考えて、
やっぱり、
本当ね、ここをね、なんとか乗り越えていかないとね、うん、
はい、
うん、
これいきなりちょっとね5分10分考えてピコンって思いつくわけないんですよ、
うん、そうですよね、
そんなんで思いついたらみんな苦労しないん
で、ね、確かに、
なんでやっぱ普段からちょっとずつ意識のアンテナを立てておいて、うん、例えば雑誌見た、ニュース見た、テレビ見た、なんか街の中の広告見た、うん、いろんなところに多分ヒントは隠れてるので、うん、普段から考える癖をつけとくと当たり前に目に入った情報が意外と大きなヒントとして感じるように、アンテナ立ってないとね、やっぱ情報拾わないんで です
よね。そうですね、同業者だけじゃなくて他業種の方々からのヒントも結構大きくありそうですね。
思い切った事業を構築するのはただなおさらかもしれないですね、
うん、なるほどな、うん、いや今日も勉強に本当になりました。ありがとうございました。先生方、
はい、
ということで、番組では皆さんからの感想リクエスト、そしてお二人への質問などなど募集しております。番組ホームページからぜひメッセージをお送りください。ウッチ&ミッツーで検索すると番組ホームページが出てまいりますので、 はい、お二人のねかっこいい写真が出てまいりますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで次回6月にまたお会いしましょう、
はい、そうですね、今日はねエンディングの曲がねいつもとね、うん、ちょっと違うのかな、
はい、
日向坂46のね川は流れるという歌が流れますので、まあ、それを聴けるようにね、うん、最後締めていきたいと思います。
はい、
はい、それでは皆さん、
ヒートアップ。